Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。こんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は11月30日第53回目の収録になります。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学の養生法やセルフケア、美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合ったセルフケアの方法を見つけることができる番組です。毎週火曜日1時半、ぜひいいとこ取りしてください。本日はですね、お客様からリクエストいただきまして、由美子さん、もうちょっとお話たくさん聞かせてくださいということで、本日は番組一人で担当させていただきます。今日も最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。アフターコロナ、新しいライフスタイルのお話いろいろということで、11月お届けしています。先日ですね、面白いイベントに参加してきました。オンラインのね、お祭りだったんですけれどもね、コスモス縁日と言いまして、オンラインで約ですね、30人ぐらいの方がわちゃわちゃと集まって、そしてそこでですね、いろんなお店が出てましてね、でそこにお客様が出たり入ったりといったようなオンラインのイベントでした。開催した方は東京の方だったんですけれども、このコロナでね、つながりが薄くなって孤立してしまっている方や、ちょっと一人で寂しくなっている方がいらっしゃるんじゃないかということで、そんな中でもできることがあるんじゃないかということで、このオンラインお祭りを開催されました。私はですね、スマホによる眼精疲労、首肩こりをケアするツボ押しストレッチケアということでね、お店を出させていただきました。お店と言いましても、そのズームって皆さんご存知ですかね。そのズームの中にお部屋が分かれてまして、そのお部屋の中に、お客様がいらっしゃるといったスタイルです。楽しかったですね。オンラインでこうお客様がどんな方がいらっしゃるんだろうっていうワクワクドキドキと、 そしてどこまでそのオンラインでツボ押しをお伝えできるのかというね、緊張感がとても私にとっては新しい未知の世界でした。他にはですね、開運お片付けレッスン、数秘お誕生日から読み解くあなたの性格、そして声のエクササイズトレーニングなどありましたよ。そしてオークションなどもありましてね、あの中古のパソコンが100円とかからスタートでありました。私はあのこのラジオのお仕事を始めてからやっぱり声のね、あの出しやすい練習とかいろいろとリサーチしておりまして、その声のエクササイズをね参加してきました。11月2日にね、体から声を出すレッスンということで菊田初江さんがあのお話来てくださいましたが、初江さんが紹介してくれた方法がね、このペットボトルに水を3分の1入れくらい入れてブーッと吹き続ける、それによって喉の緊張が取れて声が出しやすくなりますよということでね、今日私早速やってきたんですけども、なんだか声が出やすい感じがします。次回は12月にこのオンラインイベントが開催されますそうなので、またあの Facebook などでお知らせしますので、興味ある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今週のリクエスト曲、私の、この番組のテーマソングでもありますファイトソング、レイチェル・プラッテンです。Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking ball.
Out of fire left in me. Rock.
後半戦は福原由美子のここから遠く秋の乾燥バージョン秋対策ということでお届けしたいと思います。女性の皆さん、気温の低下とともにお肌の乾燥でお悩みではありませんか？肌荒れや手荒れ、体が粉を吹いたり、かかとがガサガサ、おかきみたいに言われていらっしゃる方とかね、いらっしゃらないでしょうかね。はい、お肌の乾燥と言いますとね、やはり、空気が乾燥してきますので、私たちはお天気の影響を受けているわけなんですよね。どうしても秋冬は空気が乾燥していきます。そこでですね、気象庁のデータを調べてみました。日本は都道府県47あるわけなんですけれども、一番乾燥する地域ベスト3はどこなのかなと思って調べてみたんですね。皆さんどこだと思いますか？1位は東京、そして2位が群馬、そして3位が山梨県、大阪はね、乾燥第4位でしたね。で、平均湿度はだいたい44%から58%、ちょっと乾燥気味ですよね。それに比べまして、その湿度が高い地域というものがありまして、こちらはですね、約湿度が平均 80%、 80% というとまあまあ高いですが、こちらは日本海側の地域になりまして、山形県、それから福井県、そして富山県になります。これはどうも地形によるもののようですね。日本海側に比べまして、その関東東京の地域には太陽の光が強く当たり、そして日照時間も長いそうで、そして冬にはその山越えの乾燥した空気が吹きつけるといったような地形による要因があるようです。面白いことわざがね、なんとね、調べていると出てきました。富士山の見えるところに美人はいないというね、ことわざがあるようなんですね。それほど、その先ほど言いました関東地域は乾燥しやすいということがわかります。湿度と言いますと、これから、インフルエンザが気になるところですね。これから、もちろんコロナも気になりますけれども、インフルエンザ対策をしっかりしていきたいというところで、ちょっと湿度をおさらいしていきましょう。インフルエンザウイルスの、特徴は、まず湿度が低くて、気温が低いほどその生存率が高くなるということですので、この湿度対策っていうのはやらない手はありません。じゃあどれぐらいの湿度を保ったらいいのかということなんですが、理想の湿度は40%から60%だそうです。加湿器などをつけている皆さん多いと思いますけれども、加湿器だけに頼らずですね、他にも湿度対策をできる方法がありますね。一つはですね、観葉植物を置くっていう方法ですね。お水をやるというだけでなく、この葉っぱですね、葉っぱがうまく空気清浄機の役割もしてくれます。そしてですね、私のお家ではですね、熱帯魚を飼ってます。グッピーって皆さんご存知でしょうかね。今年初めてその1月にそのコロナになった時にね、なんかお家で楽しめることないかなということで、熱帯魚を飼い始めたんですが、最初は10匹ぐらい飼っただけなんですけれども、グッピーはとても子供が増えてですね、なんと今ではですね、そうですね、40から50匹ぐらいに増えてしまいました。で、今では水槽が2槽ありまして、オスとメスとちゃんと分けて対策をしております。実際お家にこの水槽がありますと、すごくお家が潤っている感じがしますね。その他、洗濯物を部屋干ししていただくということで、またこの理想の湿度を保っていただくことができるのではないかと思います。空気が乾燥していますと、もう鼻とか喉がいがらっぽくなってきますよね。この鼻とか喉というところが、このばい菌やインフルエンザなどのウイルスをブロックする場所になってくるので、よく歯医者さんなんかでもね、よくうがいをしてくださいといったような指導を受けた方って多いかと思いますが、 この喉や鼻の粘膜を健康に保つということがこのウイルス侵入を防ぐということになりますので、3つ方法を紹介していきましょう。1つ目はですね、鼻呼吸をするということですね。さあ、鼻呼吸と言いますと、いや呼吸は鼻でしてるよっていう方いらっしゃると思うんですけども、意外と多いのが口呼吸なんですね。知らん間に口が開いてしまったり、それから鼻が詰まりやすい、いびきをかく、で口が乾いてしまったり、こう唾液が少ない、そして口臭があるといったような方は、もしかすると口呼吸に知らぬ間になっているかもしれませんので、鼻呼吸を意識してみましょう。じゃあなぜ鼻呼吸がいいのかということなんですけれども、皆さんお鼻の役割ってご存知でしょうか。あのノーズの方ですね。こう鼻の役割はね、これ面白くて3つあるんですけれども、加湿ですね、加湿器と同じ役割をしてくれます。そして異物の除去してくれますね。そしてもう一つが、冷えた空気を温めて体に優しく取り入れるといったような役割があるんですね。すごいですね、この鼻の穴、小さな穴のところから空気を吸うっていうことが、こんな役割があるなんてね、人間の体ってうまくできてるもんです。口呼吸は唾液が減りますので、口の中の殺菌が不十分になって虫歯や歯周病のリスクも増えていくということなので、鼻呼吸ぜひ意識してみてください。寝るときにですね、セロテープを縦に口に貼るとね、鼻呼吸になるので、これもおすすめです。息詰まりませんかといったような質問がありましたが、あのバチッと止めるんじゃなくて、緩やかにですね止めていただければ、あの呼吸が遮られることはないので、まあ興味がある方はぜひやってみてください。それからですね、乾燥と言いますと、女性の皆さんお肌ですよね。実はですね、これからの季節は保湿だけでは不十分ということがあります。潤いを与えて、そして滞ったこのリンパの流れを良くすることで、お肌の隅々まで栄養成分を届けるといったような一工夫が必要になってきます。ますますこれから寒くなる前に、冬本番を迎える前に先手のケアをしていきませんか。ある化粧品メーカーのアンケートによりますと、約8割以上の女性が秋に冬に乾燥を感じるそうなんですね。さあ、ではお肌の潤いに最適な湿度っていうのをご存知でしょうか。先ほどのインフルエンザ対策では40%から60%でしたよね。お肌にとって最適な湿度っていうのがですね、65%から75%なんですね。先ほどの湿度が高い国、高い県ね、山形、福井、富山、あちらの方は、まあ、秋田美人とか言いますように、白い肌でお肌、美肌美人が多いということで、有名なのはこの湿度が 80% と高くあるのがその理由かもしれませんね。はい。では、まあ、もちろんそのお肌の保湿と言いますと、その化粧品でね、お肌化粧水塗って、美容液塗って、乳液塗ってとか、そして今流行りの人間細胞入りの化粧品に変えてみようかなという方とか、いろんな方がいらっしゃるかと思いますが、東洋医学を勉強した鍼灸師の私からしたらですね、おすすめは2つのケアをしていただきたいです。まずですね、お肌の構造は表面の皮膚と、それから弾力の皮膚、このように2層構造になっております。専門用語では表皮とか真皮といったような言葉がありますけれども、この表面の皮膚の皮のところですね、ここはお化粧品とか湿度の調整で十分ケアできます。しかしですね、たるみとかお肌の弾力と言われるようなコラーゲンとかエラスチンって聞いたことがあると思いますけれども、ここはですね、血液が十分に栄養を送って届けているということが大事なんですね。ですので お肌の栄養といえば皆さん何でしょう。食べ物ですね。何を食べるかといったこともこのお肌の潤い、美肌に大切になってきます。じゃあ一体何を食べたらいいのということなんですけれども、まあお肌のタイプには乾燥肌、混合肌、敏感肌、そしてニキビ肌、アトピー肌と、まあ大まかにこの5つの種類があると思うんですけれどもね、東洋医学ではお肌というのは、実は肺の担当、それから胃腸が大きく関係しておりますので、まずおすすめは、肺を整えるといったことが大切になってきます。これはまた後から説明しますので、まずね先に食べ物をねお伝えしておきましょうね。お肌の乾燥が気になる方に食べていただきたいおすすめの食べ物は、まずは山芋、蜂蜜、そしてアーモンド、ピーナッツ、そして白いキクラゲもとても美白の美肌におすすめとなっております。この山芋っていうのはすごくですね、需要競争のねパワーがありまして、まあ、ちょっと更年期のお年頃でのぼせやほてりが気になる方なんかにもこの山芋はおすすめです。そして腎臓の働きも助けてくれますので、ちょっと老化現象が出てきたなとか疲れやすいなという方もこの山芋をぜひ食べてみてください。その他最近疲れやすいといった方には、黒豆ですね。枝豆を食べるなら、黒豆の枝豆とても美味しいですので、もし手に入ったら一度食べてみてください。そして人参ですね。それからイカ、そして卵などもこの疲れた時には食べていただくとおすすめです。それから乾燥によるからぜきっていうのもね、とても多い、よく聞くお悩みになっておりますが、このからぜきにおすすめの食べ物は蜂蜜、アーモンド、そして変わりどころなんですけれどもかぼちゃの種から果物の梨、そしてピーナッツになっております。かぼちゃの種っていうのはね、どんなのかご存知ですかね。緑色の、ぺったんこした、大きさで言いますとだいたい5ミリぐらいの大きさになってきますが、これ今スーパーなんかでも売ってますのでね、ぜひかぼちゃの種食べていただきたいと思います。まあ、目安としては一つかみぐらいなので、それをよく噛んで食べていっていただいたらいいかなと思います。さあ今までですね、食べ物、乾燥に良い食べ物を、紹介してきましたが、ちょっとここでですね、皆様今男性にも大人気なアロマご存知でしょうか。先日三宮でアロマテラピーのお店に寄りましたらですね、一人のね男性がこの店員さんとアロマをね、いろいろどのアロマがいいですかとか、マスクにつけるならこのアロマがおすすめですよ、感染予防はこちらがおすすめですっていう感じでね、応対されてましたが、今ね男性もアロマにとても関心のある方が多いようです。ドクターの中でもですね、このアロマをインフルエンザ予防ということでおすすめしているドクターもいらっしゃいますね。乾燥のまずお肌におすすめのアロマはパルマローザ、ローズウッド、ゼラニウムといったようなアロマになってきます。お肌に使う場合は直接原液をつけるのではなくって、キャリアオイルと言いますが、ホホバオイルとか、それからお肌用のオリーブオイルなどと混ぜてね使っていただいて、乾燥するところにお風呂上がりなどにすり込んでいただいたらいいかなと思います。それから乾燥によるかゆみなんかもね気になると思いますが、ペパーミントおすすめですね。ちょっとお高いんですけど、カモマイルローマンなんかもおすすめです。その方には、カレンジュラオイル、これちょっと舌噛みそうなオイルなんですけどね、これあいみょんの歌ってるマリーゴールドのお肌から取ったオイルになります。興味がある方は探してみてくださいね。そしてインフルエンザ予防対策としては、このお部屋にねちょうどこの香りをまき散らすということで、ティートリーとかユーカリーなどが ユーカリなんか変になっちゃいました、ユーカリですね、そんなオイルがおすすめです。ティッシュに垂らしたり、そしてマグカップにお湯を入れて、そこにねアロマをピッと垂らしていただいたらいいかなと思います。秋冬は乾燥の季節ということで、私はねちょうどですね44歳の時にアトピーが出ました。でまあ、なんでこんなお年頃というかお年頃なんだなと思ったんですけども、まあ、病院行ってね、まあ、ちょっと皮膚の細胞を取って検査したりとかもしたんですけれども、異常なく、そしてねちょっとステロイドを塗ることもちょっと試しました。まあ、ステロイドはね賛否両論あるんですけれども、やはりお肌かゆい方はですね、まずかかないっていうことが一番のお薬だなと私はね思います。ですので、まあ、先ほどご紹介しましたアロマなどもかゆみ対策としてはいいんですけれども、もうめちゃくちゃ痒くて、もう夜寝てる間も痒いっていうことがね、更年期の方なんか実際あるんじゃないかなって、まあ、声を伺ったりしますので、まあ、そんな時はね皮膚科に早めに受診してちゃんとお薬をもらうっていうのも一つ大切なケアの方法だと思います。その時に私がした他のことはですね、お薬ゼロイドもちょっと使いながら、そしてアロマも使って、そしてね食べ物をやっぱり気をつけました。小麦粉ですね、小麦粉のアレルギーがあるということが分かりましてですね、小麦粉パンを食べることをやめましたら、そのかゆみが減ったという経験があります。体ってやっぱり食べ物でできているんだなということをすごく実感しましたね。はい、ちょうどね、まあ、その44歳っていうのは振り返れば人生の転機だったなと思います。まあ、人生の転機にはいろんなことが起こると言われています。まあ、なんでこんなことが起こるんだろう、私ばっかりと、もしかしたら悲劇のヒロインみたいに悲しくなっている方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかするとそれは大きく大きく変わる大変化の時かもしれません。ですのでね、体を振り返り、体のケアをしながら、どんな風な未来になればいいかといったような望む未来に思いを馳せてみて、新しく目標を考えてみる、どんな人生だったら幸せでなのかなと考えてみる、そんなきっかけがあなたに訪れているのかもしれませんよね。ということでですね、肝心な肺と、豊医学の話がちょっと時間オーバーになってしまいましたが、これはまたの機会にしたいと思います。今日は福原由美子の一人トーク、皆さんお付き合いありがとうございました。ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。今日は初めての初挑戦ということで、一人でお話をしてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。このラジオのお仕事を始めてよかったなと思うのはですね、お家でも一人で話す時間が増えたということです。まあ、原稿を書いて読むということをねやってたりするんですけれども、やはりですね声を出すっていうことは、先ほどの東洋医学でもありましたが、呼吸をねするっていうことにもつながるんですよね。喋りながら息を吸って、そしてまた吐いて、ですのでね、まあ、コロナのいろいろな制限がありますけれども、まあ、ぜひですねお友達や、そしてお話ができる方を見つけてですね、お話をしていただくっていうのはとても健康に良いのかなと思います。皆様、それでは今日も残り1日元気でお過ごしください。 明日の